みをいただく御言葉は第二列王記の14章23節から29節までです。14章23節から29節、はじめに23節をお読みいたします。ユダの王ヨアシュの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたが憐れみ深いお方であることを感謝いたします。私たちをこの罪から、また悪から、滅びから贖い出すために、御子イエスキリストをこの世に送ってくださり、十字架によって私たちを救ってくださったことを感謝します。今私たちはあなたの御前に出ております。助け主なる聖霊様が私たちを深く憐れみ、また取りなし祈っておられることを感謝します。私たちが与えられているこの憐れみの期間を無駄に過ごすことがないように、あなたの御前において、もはや失礼なことをすることをやめ、あなたに喜ばれることを行い、また罪を悔い改めて御前に立ち返るものでありますように、今この語るしもべを清めてください。また預かる一人一人を清めてください。ただあなたの命そのものの御言葉が豊かに今この時花咲きますように、これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。第二列王記の公開説教の続きですけれども、話は、再び北イスラエル王国の方に戻ります。でユダの王ヨアシュの子アマツヤの第15年、アマツヤ、南ユダ王国において、悪い王様でした。そしてこの北イスラエル王国、そのアマツヤの第15年に、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムが王となりました。ヨアシュは南のアマツヤの治める王、アマツヤのその王がおごり高ぶって北イスラエル王国に戦争を仕掛けようというところを、アマツヤはヨアシュはアマツヤを諭すんですけど、でもアマツヤはそれを言って聞かない。でそれで結局ヨアシュはこの南ユダ王国を、攻め取って、神殿を、から物をかすめてエルサレムの城壁を崩して、そのようなことをしたんですけど、そのヨアシュが、死んで、その子ヤロブアムが、王となりました。でこのヤロブアム、北イスラエル王国の初代の王もヤロブアムという名前ですけども、ですから、ヤロブアム2世ということで、ここでは見ていきたいと思います。全く同じ名前であるんですけども、しかし、違う王です。ヤロブアム2世で、このヤロブアム2世が王となって、サマリアで41年間王であった。41年間、これですね、北イスラエル王国の中においては最も長い統治の、年数です。このヤロブアム2世、サマリアで41年間王でした。じゃあこの、ヤロブアム2世、主の御前に良いことをしたかというと、どうもそうではなかったものです。この24節以降をお読みします。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバネの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテから アラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテ・ヘフェルの出の預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。アーメン。ね、悪いようでした、ね、このヤロブアム2世、ね、このヤロブアム2世は、ね、ヤロブアム1世、ね、あのネバテの子ヤロブアムの全ての罪をやめなかった。しかしそれでも、ね、栄えた時代でした、ね、41年という長い統治を行い、そしてまた、ね、25節見ますと、彼はレボハマテから、ね、レバノンです、レバノン山、レボハマテからアラバの海、ね、これ死海です、ね、レバノン山から死海のところまでイスラエルの領土を回復したんですね。それまで、アラムによってもう散々な目に遭わされて、いたんですけど、しかし、そこまで回復しました。悪い王、主の命の前に悪い王であるのに、なんでこんな長い統治があり、また、この領土を回復するということを、ね、行うことができたんでしょうか。これですね、その理由はこの26節に書いてあります。その前にですね、この25節にアミタイの子ヨナを通して告げられた預言の、ね、言葉の通りであった、ね、要するに預言者ヨナ、ね、アミタイのヨナ、アミタイの子ヨナ、あの、ね、魚に飲み込まれた預言者ですね、彼のその預言の通りに領土を回復するという預言を、ね、ヨナはこの北イスラエル王国に対してなしたんです。でそしてそのヨナの予言の通りに、この北イスラエル王国は領土を回復したんです。でなんで、ね、悪い王なのに、ね、ヨナは、この領土を回復するという予言をしてその通りになして、そしてこの悪い行いを悔い改めない王なのに、ね、領土を回復したのか、これ理由が26節27節にあります、ね、要するにですね、一方的な憐れみです。悪い行いから、ね、立ち返らないけれども、ね、ただ主の一方的な憐れみによってこの北イスラエル王国は領土を回復したんです。26節を、ね、主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。アメン。要するに北イスラエル王国は、ね、誰も助ける者がいなかった、奴隷も自由の者もいなくなり、ね、そのような状況の中において誰もイスラエルを助けなかった。でそれで主ご自身がですね、この北イスラエル王国を憐れみによって助けて、でそれで、このイスラエルが立ち返るのを、ね、待ち望まれたんですね。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは、ね、それは見心ではありませんでした。でそれでこの、ね、ヨアシの子ヤロブアムの手によって彼らを救われたんです。でこれで、ね、ヤロブアム、この主が本当に憐れみ深いお方だということで立ち返っていれば、ね、よかったんですけど、またそれが主の願いだったんですけど、しかし人は主の御旨を裏切るんですね。このヤロブアムは結局何も、ね、立ち返ったということがないまんま、このその当時、ね、41年というその当時の期間を終えてしまったようです。28節29節をお読みします。ヤロブアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼が戦いに挙げた功績、すなわちかつてユダのものであったダマスコとハマテをイスラエルに取り戻したこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。 ヤロブアムは彼の先祖たち、イスラエルの王たちと共に眠り、その子ゼカリアが代わって王となった。アメン。この29節でその子ゼカリアが代わって王となった、これですね、BC753 年のことです。そしてこの、ね、BC753 年の、30年後 BC723 年にサマリアが陥落して、この北イスラエル王国は滅亡し、世界中散り散りバラバラにされてしまいます。このその子ゼカリアが代わって王となった、ね、ゼカリアは BC753 年、その30年後 BC723 年に北イスラエル王国滅亡、ね、起こります。もういよいよですから北イスラエル王国の滅亡のカウントダウンになっているんですが、しかしその、ね、30年ほど前に神さんはこの北イスラエル王国が滅びることを、ね、望まれないで、主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。27節のある通りに。でそれで本当はイスラエルには滅んでほしくなかった。だからヤロブアムの時代にこのイスラエルは領土を回復して、で栄えて、そして悔い改める機会を、ね、神様与えられたんですけど、しかしその与えられた悔い改めの機会を、ね、これを、ね、自分たちの欲望に使ってしまった、ね、主に忌み嫌われることを相変わらず続けて、でそれで悔い改めるということをしない でそれで結局このせっかく与えられていた憐れみの期間を食い潰してしまった、ね、そしてそのいよいよ30年ほど後に実際的に北イスラエル王国は滅亡するんです。本当に主は埋めておられます。立ち返りなさいと、その悪い行いを改めなさい、そういうふうに主は願っておられるけれども、しかしその悔い改めの機会を食い潰して、何をしても罰されないんだと思い込んで、いや主はですね、この何のために列王記歴代史を残されたか、神の民に対する戒めです。イスラエルが歩んだ道、それが本当に自分たちは、ね、何を、ね、神のためだ、何をしても罰されることはない、何をしても滅びることはないと思い込んでいる、ね、このイスラエルの民を、ね、実際に、ね、国を滅ぼして、ね、ディアスポラさせました、ね、散り散りバラバラにさせてしまいました。悔い改めないものを主は、ね、悔い改めの機会をですね与えるんです。悔い改めの機会を主は与えられますけれども、あくまで悔い改めをしないで悪しき行いを続けるならば、主は、ね、いよいよその、ね、恵み憐れみの期間は、ね、リミットがあるんです。リミットが、ね、その恵み憐れみの期間をリミットを食い潰してしまうならば、いよいよあらかじめ、ね、預言者を通して語られていた滅びが、ね、及んでしまうんです。ここにアミタイの子ヨナに出てきますけれども、ね、ヨナ、ヨナ書の方を見ますと、ね、わかるんですけれども、ね、ヨナは、神さんから、ね、あの立って大きな町ニネベに行き、ね、これに向かって叫べ、ね、ヨナ書の1章、2節にありますね。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。でヨナは悪しき都ニネベ、アシリアです、アシリアのその都、あの北イスラエル王国を、ね、BC723 年に滅ぼすあのアシリア、ね、ですからヨナは、その、まあ、およそ30年から50年前に、ね、このニネベに使わされる預言者だったんですね。ヨナは嫌がりました、ね、アシリア、イスラエルの敵です。何しろ、ね、その30年から50年後に北イスラエル王国を滅ぼすアシリア、ね、このアシリアにのところに行って、そして、ね、悔い改めのメッセージをしなさい、神様から言われるんですけども、しかしヨナは、ね、その言われたことを、ね、実行しないで、ね、まあ、アシリアは、当時の、イラクですけれども、ね、イラクに行きなさいって神様から言われたんですが、しかしイラクに行こうとしないでタルシュシュ、ね、スペインの方に行きな ね、彼は、ね、スペイン行きの船を、ね、それを見つけてそれに乗り込んで、ね、逆方向に、ね、もう人々に紛れて、しかも船底のところにいて、カエサルの御顔を避けて主から定められたミッションと逆方向に行こうとするんですけど、しかしそうは問屋が下ろさないんですね。主はこのヨナのその役割を、ね、思い起こさせます。このヨナ書の一章の破説で、異邦人の、船長から、ね、あなたは一体何だ、ね、あなたの仕事は一体何か、どこから来たのか、あなたの国はどこで、一体どこの民だ、ね、そういうふうに聞かれたところ、ヨナは、ね、私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を礼拝していますと、ね、彼は言います。結局、主はですね、主に選ばれたミニスター、主のその預言者、主の働き人を、たとえ、ね、船底に隠れて人々に紛れて、でそれで主の示した真逆の方向に行こうとしても、でも主はその人を、ね、船底から起こして引きずり出して人々を前に立たせて、本人が何者であるのか、ね、自分はヘブル人で海と陸を作られた神、ね、天の神、主を礼拝し、その方に仕えているものだと、ね、宣言させるんですね。でそれでヨナは結局海に投げ込まれて、魚に飲み込まれて、でそれで悔い改めます。悔い改めたヨナは再びあのニネベの町に行って、そしてこの主から言われた通りに、ね、予言するんですね。ヨナ書の3章のところで、再びこの3章2節で、主は立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよう。でそれでヨナはそのまま主の言葉を、ね、伝えます。伝えると言ってもですね、この3章4節ですね、ヨナは初めその町に入ると一日中歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った、ね、もう40日するとニネベは滅ぼされる、ね、たったこれだけなんですね、主から言われたことを、ね、そして驚くべきことに、たったこの言葉だけでニネベは悔い改めるんです。ニネベの12万以上の人々、王様からその奴隷に至るまで、しかも、ね、家畜に至るまで荒布をまとって悔い改めて断食するんですね。そして自分の悪かった行い、それをこのニネベの町の住民は全て悔い改めます、断食します。そして神様はですね、このヨナの言葉を通して悔い改めたニネベの町、ね、もうあと40日するとニネベは滅びるという予言を、ね、ヨナの口を通してしましたけども、しかし悔い改めて立ち返っているのを主はご覧になって、その災いを思い直されました。で災いは起こらなかったんです。皆さん、ね、予言の言葉を受けて、ね、もうあと少しすれば災いが及んでしまいますよ、その悪い行いを断ち切りなさい、そしてその予言を受けた人がその悪い行いを断ち切るならば、災いの予言は成就しないんです、ね、主はその悔い改める人のその、ね、行いを見て憐れみ深いお方なんです、主は。そしてこのニネベの町は滅ぼされないで済みました。アッシリアは存続したんです。でこのヨナがアッシリアに、ね、使わされて、アッシリアにニネベの町にこの主の言葉を告げ知らせて、そして立ち返った、それゆえにアッシリアは救われて栄えて存続した。皮肉なことにですね、その30年から50年後このアッシリアの国は北イスラエル王国を滅ぼすんですね。もう誠にヨナ、ね、アッシリアに使わされ、また北イスラエル王国に使わされ、ね、もう邪悪な、ね、いずれも神様に喜ばれない都、神様に喜ばれない国に使わされて、一方は悔い改め、一方は悔い改めませんでした。そして悔い改めた異邦のこのアッシリアの勢力を通して、悔い改めない選びの民、ね、神の民を滅ぼすということに神様は用いられたんです。皆さん、ね、自分はクリスチャンだ、自分は神の民だ、自分は、ね、滅ぼされないんだと言って、 ね、悔い改めを促されても促されてもそれを悔い改めないならば、ね、やがて滅びは追いついてしまいます。いかに選びの民であろうとも。そして選びの民でない、ね、異邦人が、ね、悔い改めなさいと言って悔い改めるならば、その悔い改めた異邦人は滅ぼさないで、むしろ栄えさせてくださるんです。そして、ね、悔い改めた異邦の民を通して悔い改めない神の民を滅ぼすということを神様は行って、もう本当に皮肉ですね。悔い改めるべきなんです。悔い改めの言葉が宣言された時は悔い改めるべきなんです。でないと滅びが追いついてしまうから、ね、この北イスラエル王国は41年、ね、ヤロブアム2世の世代栄えましたけれども、ね、悔い改めないで、ね、せっかく与えられた祝福、ね、せっかくもう、ね、だって別に悔い改めていない時に祝福を受けたんです、このヤロブアム2世は。にもかかわらず、それでもこの神様から与えられた恵みの期間を、ね、無駄に使って浪費して、逆に主に忌み嫌われることをして、つけ上がって、ああ自分は、ね、こんな悪いことをしていても罰されないんだって、そういうふうに思い込んで相変わらず悪いことを続けていくと、ある時、ね、突然その主から与えられた恵みの計りを使い尽くしてしまって、滅びが追いついてしまうんです。悪魔サタンは、ね、人間がこの神様から与えられた恵みを、ね、使い果たしたのを見た途端、ね、その人に対する神様の囲いが取り除けられて、悪魔サタンは、ね、もう囲いを取り除けられたライオンのように、その中の獲物を食らいにかかるんです、ね、皆さん、悔い改めの期間、主からの恵み憐れみの期間を無駄遣いするべきではありません。でないとこのように見せしめにされてしまうからです。主を恐れを敬う民のが、ああ悔い改めをの機会を与えられているのに、あの人はそれを食いつぶした、それだからあんな災いがあの人に起こったのだという、その見せしめにされてしまうんです。ヨナは、ね、非常に不愉快でした、ね、だってこの北イスラエル王国を滅ぼす神の民の敵であるこのアシリアのために、ね、予言して言いなさい、神様から示されて、それで逆方向に行ったんです。でも結局、ね、神様に言われた通りにニネベの町にしたら、ね、ニネベの町は悔い改めて立ち返って滅ぼされずに済みました。で、果たして預言者ヨナが、ね、この北イスラエル、アシリア帝国のこのニネベの町に使わされていなかったら、もし、ね、ヨナが逃げおおせていたら、ね、果たしてアシリアは滅んでいたのか。いや、そうではありません。主は必ず別の預言者を立てて、そしてこのアシリアに預言させて、悔い改めるか悔い改めないかの二択を迫ったことでしょう。ね、そして、アシリアはヨナのこの二択に救いの道を、ね、の方を正解を選びました、ね、それで滅ぼされずに済み、そして、ね、北イスラエル王国にヨナは、ね、対して予言をしましたけれども、北イスラエル王国は悔い改めませんでした。正解ではなく間違った道を選んでしまいました。間違った道を選んでしまって、でそれで北イスラエル王国、ね、その、ね、ヤロブアム2世の、ね、が死んだその30年後に滅びが追いついてしまいます。皆さん、主は願っておられます、ね、イエス様は、ね、悔い改めて立ち返ることを願っておられます。冒頭でお見せしましたのは、ね、ああエルサレムエルサレムという、ね、ルカの13章の、34節ですけれども、ルカ13章34と35節をお読みします。ああエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ 主の御名によって来られる方にとあなた方の言うこときが来るまではあなた方は決して私を見ることができません、ね、本当に悔い改めてイエス様に、ね、本当に祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ね、このイエス様を王として迎え入れることをそれをしないままであるならば決してイエス様をその人は仰ぎ見ることができない。イエス様は嘆かれました。ああエルサレム、エルサレム、何度預言者を使わせたことか、面取りが雛を集めるように何度かばおうと守ろうと救い出そうとしたことか、それなのにそれを好まなかった、ね、預言者の言葉それを好まないで無視し続けるならば結局滅びが追いついてしまいます。この、ね、ヨナの時代においてもまたこのイエス様の時代においてもイスラエルは、ね、主の促しそれを退けて我が道を行ってそれで滅びが追いついてしまいました。クリスチャンは、ね、本当にこのことをよく心に留めておくべきです。自分は神の民だ、自分はクリスチャンだ、自分は、ね、もう滅ぼされることはないんだと突き上がって神様の忌み嫌われることを続けるならば主は預言者を通して御言葉を通して状況を通して警告を与えられます。しかしそれでも言って聞かないことを続けるならばやがて、ね、囲いが、ね、尽きてしまう、ね、恵み憐れみの時が尽きてしまい滅びが追いついてしまう。サタンが、ね、囲いが取り抜けられた獅子のように食らいついてくる、ね、それを防ぎようがないんです。皆さんは悔い改めるべき時にしっかりと悔い改めましょう。そして本当に主に忌み嫌われることではなく主に喜ばれる道を選択し続けて命を得ていく皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたはいかに憐れみ深く忍耐にしておられ、私たち人間が滅びることを望まれずにむしろ憐れみを注いでくださっておられることでしょうか。その憐れみの時を一体幾人の人々がそれを無駄にして突き上がってその恵み憐れみの時を浪費してしまって滅びが追いついたことでしょうか。主よ、本当にこの御言葉に書かれてある聖書に書いてあることは私たちの戒めであります。私たちはしっかりとあなたに戒めに聞いてその憐れみの時、恵みの計り与えられた時に悔い改め、そして本当にあなたに喜ばれる道をこれから歩み続けるものでありますようにどうか助けてください。本当にあなたが私たちに憐れみを毎日これでもかと注いでおられることを感謝いたします。それを無駄に使うことなく本当にあなたの愛、あなたの憐れみ、あなたの許し、それにしっかりとしがみついてそれにをないがしろにしたりまた軽んじたりすることがないように本当にあなたを愛し歩むものでありますように、主よどうか我らを助けてください。またそのようにして歩もうとする一人一人のその志にあなたが報いてくださり祝福を注いでください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは私たちの滅びに至る様をあなたは喜びません。あなたは悪人の一人でも滅びに至ることを喜ばない、救われてほしいと願われたお方です。悔いない私たちにあなたは本当に憐れみを与えてくださり、悔いない私たちにあなたはあなたの御国を与えるためにまだ御心が天になること口になるその様を私たちの中に実現するために、悔いない私たちを悟すためにあなたは私たちのところに来てくださいました。あなた自身が私たちに与えようとしているその救いの御業は限りなく美しく、そして本当に富んでおられるのに、私たちは身勝手な様で自分自ら良しとされた道を罪を飲み食いしながら生きてしまいがちなものです。主よ、あなたが許してください。悪を行っている私たちでさえも あなたは回復させようと、主よ、あなた自身の御業をもって私たちの失われたものをまた奪い返してくださり、そして恵みという一方的なその技をもって私たちに立ち返るチャンスを与えてくださる主であることを感謝いたします。主よ、私たち一人一人が今日のこの御言葉をしっかりと覚えて、主ご自身が私たちの歩みの背後に置いて、私たちも知らないうちになされた技を覚えることができますように、主よ、あなたが助けてください。自分が良くないことをしている時でも、主よ、あなたは私たちのために限りなく良き技を行うお方であることを感謝いたします。イエス・キリストにあって私たちになされたその恵みの数々を無駄に生きることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして恵みを恵みらしくいただいて、そして感謝して今日という時を豊かに歩むことができますように祝福してください。今日与えてくださったこの御言葉の恵みを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住む全ての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われる今日でありますように。世界中の教会が、クリスチャンが、働き人の一人一人がイエス・キリストの名前を必要としている全ての人々にイエス様の名前を豊かに運ぶ今日一日でありますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルの救いのために祈りましょう。イスラエルの全会衆が救われて、そして来るべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように今日も祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストより平和が訪れ、今日もイスラエルが平和で包まれますように今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパの救い、まだ守りのために今日も祈っていきたいと思います。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが運んでくださったイエス・キリストを私たちの父母は信じて救われ、私たちが救われ、私たちの子供たちの世代が救われつつあります。このような大いなる働きをした彼らが本当にイエス・キリストにあって今も盛んな国民でありますように、アメリカやヨーロッパのために祈りましょう。アメリカやヨーロッパにある全ての教会がイエス・キリストの家に盛んとなり、主の御名を褒め称えることができますように祈っていきたいと思います。特にアメリカの大統領、そしてアメリカのために祈りましょう。最も短い歴史の中において主が用いてくださり、世界の要になっているアメリカです。良いものも悪いものも彼らの中から本当に有効とされ、そして世界のあらゆる国民に影響力を及ぼしているアメリカです。正しく彼らの国民が本当に主の御心にかなった道を歩み、正しいことを回復し、そして主の御名を褒め称えることができますように、特にイエス・キリストにあって昔古き良き時代、ピューリタン精神に基づいて立ち返ろうとしているこのトランプ大統領のもとにおいてなされるその全ての働きが本当に回復されるべきものは回復され、まだ全部取り除かれるべきものは取り除かれますように今日も祈っていきたいと思います。近くで遠い国と言われている韓国のために祈ってください。今回の大統領選挙を通して韓国が共産化されるか、さなかったら民主主義を固執するかということが決まります。あの国が共産主義になってしまうと日本も本当にまだ苦しい立場に置かれてしまいます。今回の短いこの選挙のその期間のうちに韓国のあらゆる人々が正しい判断力を持って民主主義を守っていくことができますように今日も祈っていきたいと思います。 主はキリスト、生きておられる神の御子です。北朝鮮のこの脅威から日本も韓国も世界も本当に守られますように、今日も祈っていきたいと思います。アジアの国々が一つとなられますように、日本や中国、韓国、もろもろの国が一つとなってアジアの地帯の幕を上げることができますように、そのためにまず教会たちがまず一つとなることができますように、今日も祈っていきたいと思います。支配し合う関係ではなく、助け合う関係、励まし合う関係、導き合う関係、まだ分かち合う関係でありますように、今日も祈りましょう。主イエスを信じなさいするならば、あなたとあなたの家族は救われる。アーメンします。今日も私たちの家族の救いが豊かにこの御言葉のゆえに起こされますように祈りましょう。そしてイエス・キリストにあって私たちの家族や友人、知人が救われますように祈りましょう。キリストにあって営まれているそのすべての事業、そしてすべての職場が守られますように、そして私たち一人一人の手の技が主にあって守られ祝福され、その杯があふれますように、今日も祈っていきたいと思います。今日から学びを始められる若い者たちがイエス・キリストの御名と血潮という命と栄光によって祝福されますように、その学びが豊かに祝福されて主が栄光を受け取ってくださいますように、特に中国からこの地に来て学校生活が始まる若者の上に主が共にいてくださり、そしてイエス・キリストよりの恵みが与えられ、勉強に本当に差し支えなく学びが続けられますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。日本中の教会に、世界中の教会に主が70名の働き人を与えてくださいますように、その命の働きが70倍増え広がりますように祈りましょう。主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光とが私たちを通して崇められますように、そしていでたちそのすべてのところにおいて人目のように守られて主の祝福のうちにとどまりますように、主の御名を呼び主により頼む今日一日でありますように、今日も祈っていきたいと思います。今日韓国の方に帰る一人の生徒がいます。主がことごとく守ってくださいますように、そして祝福してくださいますように、韓国におけるその生活が守られ祝福され、そして豊かに命から命へと歩む道でありますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。主の御名を呼ぶ者はみんな救われます。私たちはそれゆえ今日も主の御名を呼びたいと思います。では主の御名を呼びましょう。
主よ、主よ、主よ。
ある人がブドウ園にイシジクの木を植えておいたが、実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。アーメン。イエス様、あなたが聖霊様を使わせて私たちのような実を実らせない異邦人さえも、あなたがこのようにして弁護してください、そして助けてください、肥やしをあげてください、そして実がなるようにと切り倒される前に実がなって、そして命を得るようにと、いつでもこのようにして 私たちを取り扱っておられたことを感謝いたします。主よ、この悔い改めの機会、あなたから与えられた実を結ばせる機会、この期間をないがしろにすることはないように、与えられた肥やし、与えられた予言の言葉、これを決してないがしろにすることなく、むしろ命を得て祝福に至るものでありますように、どうか助けてください。アミタイの子ヨナは北イスラエル王国に、また異邦の町アシリアに、それぞれ予言しました。アシリアは悔い改めました。しかし北イスラエル王国は悔い改めませんでした。それで北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされてしまいました。主よ、本当に私たちが決して救われたということ、イエス様を信じているということに安住することなく、あなたを恐れる病、しっかりと救いの実を実らせるものでありますように、どうか助けてください。今、我らはこの祈りの務めに入ります。ダニエルが日ごと祈ったように、私たちは日ごと祈りに覚えます。主よ、どうかこの国、この時代、またこれから取りなしに祈る一人一人の祈りに、あなたが答え聞いてくださるように、どうかこれからの時をあなたが助けてください。祈りの言葉を授け、そしてしっかりとこの祈りの務め、取りなしの務めを果たすことができますように、これから一人一人をあなたが助け導いてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。